天の神様、今私たちはあなたの御前に心を開いてこの礼拝を捧げております。あなたが呼び集めてくださる兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができるのは何という幸いでしょうか。今日は久しぶりの方々も含めて皆さんで共に礼拝できますからありがとうございます。今祈ったごとくに佐々木姉妹はあさって東京の方に引っ越しをなさいますけれども、神様がそのすべてをお守りください。また日本各地に散らばっている教会の一人一人がそれぞれの場所で続けて守られるようにと今切にお祈りします。神様、どうぞお一人お一人にあなたの豊かな祝福と守りがありますようにお願いいたします。病の中にある方々や怪我の回復を祈っている方々、事故のあと漆原姉妹も回復を祈っています。その他問題を抱えたり悩みの中にいたり、いろんな不安を抱えているお一人お一人にも、全知全能なるあなたが今日も深く望んでいてくださいますようにお願いいたします。外部奉仕に当たられている佐藤先生もあなたが続けてお守りください。今私たちはあなたに心を開き御言葉を待ち望んでおります。どうぞこのひとときを祝福し、あなたご自身が私たち一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねして期待し待ち望みつつ、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最近はいろんな箇所からメッセージを取り継がせていただいておりますけれども、今日は先ほど読みました詩編73編の後半の箇所、詩編73編の後半の箇所から、私にとっての幸せ、私にとっての幸せというテーマでこの時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。この詩編の73編は、我が家にとってはすごく馴染み深い詩編なんです。というのも、以前にも言ったことがあったと思いますが、我が家の次女の誓いが生まれた時にその名前を決めたのがこの詩編73編の箇所からだったんです。最後の28節のところにあるようにですね、私にとっての幸せって何なんだろうか、私たちにとっての幸せって何なのか、私たちにとっての幸せ、私たちにとって幸せなのは、聖歌の521番のキリストには変えられませんの歌詞を借りるならば、世の宝や富を手に入れることじゃない、有名な人になることでもない、人から褒められることでもなく、美しいものを手に入れることでもない、それらどんなものもキリストには変えられない。私たちにとって本当に幸せなのは、今日の箇所の最後にあるように、神様の近くにいるということなのではないでしょうか。なので私たち夫婦は次女が生まれた時に神様の近くにいることの幸せを受け取ってほしい、神様の近くに居続けてほしい、そんな願いと祈りを持って、最初はそのまま遠い近いの近いっていう漢字を使って近いという名前をつけようと思ったんです。でもこれも以前にも言ったことあると思いますが、その漢字を使おうと思ってるっていうことを家族などに伝えると、あんまり名前には合わない漢字なんじゃないかと、ちょっと反応が微妙だったんです。確かにそう言われると、娘が大きくなって学校に入ったら金ちゃんとかこんちゃんってあだ名がきっとつけられるだろうなと思ったり、さらに大きくなって将来近藤さんっていう名字の人なんかと結婚したら、上から読んでも下から読んでも近藤こんなんて同じ感じになってしまうんじゃないだろうか、などと余計な心配までしだしてですね、結局は聖書からもう一箇所、神様を知ることによって恵みと平安が豊かにされますようにという第二ペテロの箇所から、漢字は知る、そして読み方は近いという命名をしたのでした。さあ、今日皆さんとご一緒に確認したいことは、うちの娘の名前の由来についてじゃないんです。私たち一人一人にとっての本当の幸せって何なのかということをご一緒に確認したいんです。 有名なジョン・ウェスレーという人はこんな言葉を残しています。この世において最も良いことは、この世において最も良いことは主が私と共におられることである、と。いかがでしょうか。神様が共にいてくださる、神様の近くにいるということ、それが最も良いことで、それが私たちにとっての一番の幸せなのではないでしょうか。もしかしたらこのことは有名なウェスレーの言葉を借りなくても、私たちがこの教会で共に歩んできた兄弟姉妹方からも、ああ本当だよな、神様の近くにいるのが本当に一番の幸せだよな、そんな兄弟姉妹方からも確かに見てまた聞いた、そんな姿ではないでしょうか。だっていつもありがたいありがたいと言いながら神様の近くに身を置き続けている96歳の兄弟の姿からも、ああ神様の近くにいるって幸せなんだなって。そしてまたひとまず引っ越し前に一緒に捧げる礼拝は今日で最後になりますけれども、今日この教会の第1回目のバプテスマ式でバプテスマを受けられてからずっと神様の近くに身を置き続けて、ただ淡々とぶれないで神様と共に歩んでおられる、そんな姉妹の姿からも、そしてまた私はこの教会に来て皆さんお一人お一人の姿からも、ああ私にとっての幸せ、それは神様の近くにいることなんだと、そんなことを感じさせられているんです。さて今日はこの詩編の73編21節から28節を3つに分けて見ていきたいと思います。この詩編を書いた人は最後のところで、私にとっての本当の幸せは何なのかという告白に至るまでに、まずは21節から23節のところでは、これまでの山あり谷ありの人生の中にあっても、ああ確かに神様が共にいてくださったということを思い返して告白しているんです。そして続く24節から26節のところでは、この神様に望みを置き続けて人生の土台をこの神様に置き続けていくということの決意を表しているんです。そして最後の27、28節でこの詩編を書いた詩人は、今一度神様から遠い人と近い人を比べて、私は近くに身を置きたい、そして自分自身の使命を再確認してこの詩編73編を閉じているんです。それではまずは最初の21節そして22節を読める方でご一緒に読んでみましょう。21節22節を読みましょう。はい。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。私たちの人生は何度も言いますが山あり谷ありです。幾多の困難や試練が訪れることもあります。この詩編を書いた詩人もやはり様々なその人生の中における出来事の中で心が苦しんだり内なる思いが突き刺されるような、そんな悲しみや痛みを体験してきたのではないでしょうか。そしてそんな苦しみや悲しみ、悩みや痛みを体験しながら、時には神様の前で愚かでわきまえもないようなことがあったかもしれない、時には獣のようにただ感情だけで左右されていたようなこともあったかもしれない。いかがでしょうか。きっと私たちの中で自分にはこの姿は当てはまらないと言える人はいないのではないでしょうか。だっておそらく私たちも抱えきれないような苦しみや悲しみの中で、また心が引き裂かれるかのような悩みや痛みの中で、私も神様の前で愚かでわきまえもなく、時に感情だけに支配される獣のようであったことがあったかもしれない、そのように告白させられるのではないでしょうか。しかし私たちもそれと同時に思い返すことができるのは、その時も心が痛んだ時も心が苦しんだ時も 内なる思いが突き刺されたかのような思えた時も、その時も神様が共にいてくださったということではないでしょうか。それでは続く23節もご一緒に読んでみましょう。23節、はい、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。大きな苦しみや悩みの中にあって、時にそれらが自分の心を支配しようとする時があったかもしれないけれども、しかし心の底では神様と私はつながっていたんだと、私は絶えずあなたと共にいた、神様が私の右の手をしっかりと捕まえていてくださった。私が神様を捕らえたというよりは、神様が私を捕らえ続けていてくださって、神様が私をしっかりとどんな時も捕まえ続けてくださっていたということを、この詩編を書いた詩人は自覚して、そして感謝の思いへと導かれていっているのではないでしょうか。震災後も何度も読んでいると思いますけれども、引用箇所の丸1を出してもらいます。引用箇所の丸1を前の方に石川さんに移してもらって、イザヤ書の41章10節と13節を読んでみましょう。イザヤ書の41章の10節、そして続けて13節もご一緒に読んでみましょう。はい。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。13節、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。いかがでしょうか。神様が私たちの神様で、どんな時も共にいてくださって、私たちを強め、助け、その力強い御手を持って守ってくださっている。私たちの主である神様が私たちの右の手を固く握ってしっかり捕まえて、恐れるな、私があなたを助けると言ってくださっていると言うんですね。さあ、ですから私たちも偉大な偉大な神様がどんな時も共におられて、しっかりと私たちを捕まえていてくださって、守り支えていてくださっている。心が苦しい時、思いが突き刺されるかのような時、しかしその時も神様はあなたに恐れるなと、私があなたの右の手をしっかり捕まえていると、そして不思議な、そして絶妙な御業を持って私たちを導いてくださっている。私たちはそのことを覚えて信じて告白するものでありたいと思うんですね。私はですね、神様ってやっぱりすごい方だなって改めて思わされた出来事が最近あったんです。それはつい先週の日曜日の夕方だったんですけれども、私ある教会員の方のお家にお邪魔している時のことだったんです。私の友人でもあり、また皆さんもよく知ってる岩手の吉谷先生から私の携帯電話に電話がかかってきたんですね。そして電話に出てみると、何でもこの前の4月から岩手に使わされて、岩手で吉谷先生と一緒に被災地のボランティア活動をしているという若い宣教師が、関西から岩手に戻る途中に車が故障して動かなくなっちゃったんだという電話だったんです。その話を聞きながら、たまたま走行中だった見ず知らずの街で突然車が故障してエンジンが全然かかんなくなって、しかも外国からやってきて1年半しか経ってない若い女性宣教師がたった一人で、どんなに心細いことだろうかと思わされたんですね。そして結局彼女はどうなったかというと、偉大な神様の不思議ですね、そしてそれでいて絶妙ですね、神様のそんな偉大な御業の数々がそこに表されたんです。たまたまと思えることの一つ一つが確かに神様の導きだ、確かに神様が右手をしっかり握ってくださっていた、そんなふうに思わされたんです。いくつか紹介しましょうか。まずは高速道路走行中でしたから、高速道路の真ん中でエンジンが止まったら それはそれは大事故につながるところだったと思います。でもエンジンが漏れて、オイルが漏れてエンジンが焼きついて止まってしまったところは、ちょうどパーキングエリアに入るために道が分かれ始める広くなった安全なところでピタッと止まったそうなんですね。さらにそこが無人のパーキングエリアじゃなくてコンビニがあるパーキングエリアだったので、車がそこで止まってしまった、歩いて行ってそのコンビニまで行って助けを求めることができたというんですね。さらにはそのエンジンが止まったところが吉谷先生のふるさとの近くであり、私たちの教会が避難してきているこのいわき市の泉から30分もかからずに駆けつけられるところでその車が止まったというんですね。いや本当に不思議でいて絶妙だなって思いました。コンビニで助けを求めたら とてもいい車屋さん、修理屋さんが来てくれて、吉谷先生通してつながった私とも電話を何度もして連絡を取り合ってとても協力的に動いてくれたことも、あこれも本当に神様だなって思いました。さらにはエンジンが止まってしまった車は軽自動車のバンだったんですけれども、よくこれだけ入ってたなって驚くぐらいの荷物が入ってたんです。もう180センチもあるゴールデンハープっていう大きな楽器が積まれていたり、本当にもう苦笑いしちゃうくらいの大量の荷物がその車に入ってたんですね。私はちょうど夕食時だったこともあって家族をその教会のお宅に残してセレナに乗って一人で迎えに行ったんですけれども、それが良かったんですね。だってそのセレナの後部座席2列分には荷物がぎっしり積まれて、私と宣教師以外はそこに置き去りにしなければならないところでした。そしてまたちょうど教会のお宅にお邪魔していたこともあって、そのお宅で宣教師も一緒に食事することもできましたし、広い中古住宅を購入した方だったのでそこに一晩宿泊させてあげることもできたんでした。今はまだ引っ越し作業中で埼玉といわきを行ったり来たりのその教会員のご夫妻がちょうどいわきにいる時だったことも、ああこれも本当に絶妙なタイミングだったなと。そして彼女はどうやって帰れたかというと、その教会員のお宅に車が2台あったので、しかもそれが1台は大きい車だったので、その車を借りて荷物を180センチのゴールデンハープも全部積み替えて岩手まで戻ることができたのでした。故障した車についてはその翌日車屋さんから電話が来て、たまたまですよ、たまたま良い中古エンジンが手に入って思ったより早くそして安く修理できそうですよって言われました。そしてまたハプニングから与えられた今回の宣教師との出会いがとてもいい出会いともなって、まあ恩を売ったつもりはないんですけれども、きっと演奏しに来てくれるんじゃないかなって、これからいろんな道が開かれる予感もしました。ハープのとても美しい音色がこのいわき市でも人々の心を癒してくれる、そんなチャンスが与えられるといいなと思っているんですね。さあざっと挙げただけでもこれだけあれもこれもこれも不思議、これも不思議、あれも本当に絶妙と見える、一見たまたまと思える事柄でも、確かに神様が絶えず共にいてくださって、私たちの手を神様がしっかりと捕まえていてくださっている、そんな偉大な神様の御業を改めて感じさせられた出来事だったんですね。いかがでしょうか。私たちの山あり谷ありの人生の中にあっても、時に大きな苦しみや悩みの中を通らされることがある、突然の出来事にどうしようもないと思えることもある、時には愚かでわきまえもなく神様の前で感情によって左右されるような獣のように振る舞ってしまうこともあるかもしれないけれども、それでも神様が私の右の手をしっかりと捕まえていてくださっている、絶えず私たちと共にいてくださっていて、恐れるなと声をかけて、そして私を守り支え、不思議でいて絶妙な御業を表して導いてくださっている、いかがでしょうか。私たちもいつもそのことを思い返しながら、改めて神様の近くに身を置き続けることの幸いを味わってまいりたいと思うんですね。さあ詩編73編に戻って、続く24節から26節には、この詩編を書いた詩人の神様に望みを置き続け、神様に人生の土台を置き続けていくということの決意が 表明されています。それではまずは24節をご一緒に読んでみましょう。はい、あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。この詩編を書いた詩人は神様を信じて告白しています。神様が私を悟しながら導いてくださるに違いないと。神様が後には栄光のうちに私を受け入れてくださるに違いないと。神様が私にたくさんの祝福を用意して与えてくださるに違いないと。さらに続けて25節も読んでみましょう。25節も読みましょう。はい、天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。いかがでしょうか。ここでさらに詩人は告白してますね。天にも地にも神様だけが望みであると。神様が私たちが望みを置くべきお方、唯一のお方であって、ただ神様だけを見つめ続けて歩んでいきたい、神様との交わりこそが信仰者にとっての、私にとっての唯一で最高の喜びであると、それが詩人の告白でもあり、そして私たちもそのように告白することができるならば幸いだと思いますね。引用箇所の丸2番の詩編の16編2節と11節も読んでみましょうか。ワーシップソングにもなっていますけれども、私たちもこの箇所も自分自身の告白として読むことができたら幸いだと思いますね。16編の2節を読んでみましょう。はい、私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。11節も読みましょう。はい、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。さあ、これからも私たちを導き、後には私たちを栄光のうちに受け入れ、豊かな祝福を注ぎ続けてくださる神様がおられます。天にも地にも神様だけが私たちの望みです。神様こそが私たちの幸いであり、他にはありません。そして神様の御前にこそ本当の喜びがあり、常しえに続く楽しみがあるんです。私たちも神様に望みを置き続けてまいりたいと思います。詩編73編に戻って続く26節も読んでみましょう。詩編73編の26節も読みましょう。はい、この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。この身とこの心とはやがて尽き果てるでしょう。この世のすべてのものはやがて移り変わっていくでしょう。しかし唯一絶対に変わらないお方は神様。神様は常しえに私の心の岩であって、神様と共にいるところこそが私が相続すべき私の分の土地ですと。いかがでしょうか。私たちも神様を自分自身の土台として、神様のそばにいることこそ私の分の土地だと歩んでいきたいと思うんですね。何度もいろんな箇所を引いて申し訳ありませんが、引用箇所の丸3番ピリピ人への手紙の3章8節9節も読める方でご一緒に読んでみましょう。ピリピの3章の8節9節。はい、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて、 神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。このピリピに住む人々に向けて書かれた使徒パウロのこの言葉は、あ、すごい言葉だなと思います。パウロにとって何が素晴らしいことかって、それはただ主であるキリストイエスを知っていることであって、それ以外のことは大したことないってパウロは言うんですよね。神様だけが私たちの望みで、神様だけが私たちの人生の土台で、天国の希望が私たちに与えられているんだから、いろんな物事に目を奪われて、思いを奪われて、感情に任せて右往左往してしまうことはもったいないと、私たちもただ神様だけを見つめて歩んでまいりたいと思いますね。あさって引っ越していかれる姉妹の姿からも、私たちは本当に多くのことを教えられて、そしてまた励まされてきたのではないでしょうか。姉妹の引っ越しの話は、皆さんにとってもそうだったと思いますけれども、私たち夫婦にとっても本当に驚きであり、そしてまた本当に寂しいことでもあります。妻はそんな話をちらっと聞いた時から涙ぐんでですね、この2週間ぐらいよく泣いてました。私も思わず先は泣いてしまいましたけれども、あ、これも震災による痛みの一つなのかなと、本当に辛いところを通らされているような気もしています。今日がひとまず引っ越し前に一緒に捧げる最後の日曜日の礼拝となってしまいましたけれども、先週の水曜日もやっぱり同じくひとまず最後に一緒に捧げるリラックスワーシップになりました。いつものようにお茶を囲みながら、みんなで最近どうでしたかと近況などを話し始めたんですけれども、やっぱりみんないつの間にかその姉妹との思い出話になったり、姉妹の姿からこんなことを私は感じていたということだったり、姉妹から教えられたことや励まされたことなどを話してくださったのでした。そしてやっぱりみんながその時も涙ぐんだりもしたのでした。最初にも言いましたけれども、この教会の第1回目のバプテスマ式でバプテスマを受けられて以来、この教会の歩みと一緒に絶えず歩んでこられた姉妹だったのではないかと思うんですね。そして絶対に人の悪口、陰口を言わないと心に決めて、長年の教師生活を務め上げて、本当にたくさんの教え子の方々に今も慕われ続けていて、そして姉妹も驚くほどの記憶力でですね、本当に一人一人の名前を覚えていて、名前で呼ばれて、本当にその姿からは神様の愛と神様にある希望が表されているように感じます。また姉妹は毎日大野の教会の前の道路を歩かれて、いつも教会を見守っていてくださいました。そしてまた毎週忠実にただ淡々とできることをし続けてくださった、そんな姉妹の姿、講壇に毎週水を運んでくださったり、長年にわたって生産式のパンとブドウ酒も毎回運び続けてくださっていました。受付のご奉仕もきっと長いことされたんではないでしょうか。来られる一人一人に声をかけてくださって、また子羊クラスでも台所のご奉仕をしたり、やっぱりたくさんの親子に自然と声をかけてくださったりしました。もしかしたら皆さんの中にも親も子も孫も3代にわたって私たちお世話になったという方もおられるのではないでしょうか。私たち家族も一体どれだけ姉妹の持っているものも時間も労力も犠牲にしていただいたか分かりません。また震災後の姉妹の後ろを振り返らないで、ただ前を向いて一歩一歩を踏み出しておられる姿に励まされたという人もやっぱり本当に多いのではないでしょうか。さあ、私たちもこれからも私たちを導き祝福していてくださる神様に望みを置き続けてまいりましょう。神様を私たちの人生の土台として、神様の近くに身を置くところを私の分の土地として、しっかりとその土地を相続して、ただまっすぐに神様だけを見つめて、ただ淡々と一歩一歩を神様と共に踏み出してまいりたいと思いますね。さあ、最後のまとめを見ましょうか。詩編73編に戻って27節を読みましょう。27節を読みましょう。はい。 それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。最後にこの詩人は神様から遠く離れているものと近くにいるものとを対比しているんです。神様から遠く離れているもの、神様に不誠実なもの、神様という的を外して自分勝手な方向に飛んでって神様を無視して神様に背を向けて離れているならば、その人は滅びてしまうんだと。詩編の一編でも言われているように、神様の近くに身を置くものはその葉は枯れることがなく、時が来るとたくさんの実を結びます。でも神様から離れているものは風が吹き飛ばすもみ殻のようであると。その人の道はもしかしたらフラフラするかもしれない。そしてやがて滅びへとつながってしまっているのではないでしょうか。最後28節を読みましょう。28節を読みましょう、はい、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。今日のタイトルにもつけました、私にとっての幸せとは何でしょうか。それはただ神様の近くにいることではないでしょうか。神様の近くに身を置いていること、他でもない、それが私にとっての幸せなんですよね。神様にいつも賛美と祈りを捧げ、いつも感謝を持って歩み、神様を思い礼拝を捧げながら毎日歩むことこそが神様の近くにいることであり、私たちにとっての最高の幸せなのではないでしょうか。そして最後、この詩編を書いた詩人はこの28節の最後のところで、私は主を私の酒どころとして、神様のすべての御業を語り継げることこそが私の使命であると再確認してこの詩編を閉じているんですね。引用箇所の丸4、ヘブル人への手紙の10章22節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。さあ、私たちも神様にこんなにも愛され、イエス様の十字架によって救われた喜びを握りしめて、いよいよ真心から神様に近づいてまいりたいと思うんです。そしてそのすべての御業を語り継げるものと私たちもされてまいりたいと思うんですね。先週中ちょうど満96歳の誕生日に教会の最高齢の兄弟を訪ねることができました。私と同じ辰年で5回り違うので、ちょうど60歳も離れている大先輩なんですけれども、やっぱり震災後はその兄弟ともなかなか会えなくなってしまって寂しさも感じています。でも時々ですけれども、行くたびにとっても喜んでくださって、最後はなかなか手を離してくれないほどに力強く握手をぐずっとしてくださって、そしていつも神様を見上げて歩んでおられる姿を見せてくださって、私も本当に感謝しているんですね。まあ、先週行ってきた時のことを帰り際に教会の皆さんによろしくっておっしゃるので、あ、そうだと思って、せっかくだから動画で撮影して礼拝でみんなに見せたら喜んでもらえるんじゃないかと、まあ、それが先ほど報告の時に流した動画なんですね。教会の皆さんによろしくというのを撮りましょうと言ってカメラ向けたら、そのまま教会の皆さんによろしくっていう、まあ、そんなお茶目な一面も見せてくださいましたけれども、その後も言葉が続きました。さっきちょっとちっちゃな声でしたけれども、通るに足りない愚かなものですが、あくまでもイエス様を信じ一筋に生かされていますと。どうか皆さんも健康に注意して教会の規約を守りお過ごしくださいますように心からお祈りし願いを申し上げますって言われたんですね。まあ、そんな言葉を聞きながら、神様が共にいてくださることを感謝して、神様に望みを置き続けて神様の近くにいる人生は本当に幸せな人生なんだと感じました。そしてまた神様の御業を語り継げるかのようにして 教会につながって神様と共に歩むことを最後にみんなに勧めてくださった言葉もですね、自らの使命に生きておられる、そんな姿に見えて私は本当に励まされたのでした。さあ11月も間もなく終わろうとしています。いよいよ残りの今年の歩みも、残りの今年度の歩みも、そして残りの人生の旅路も、私たちは神様に近づいて歩んでまいりましょう。どんな時も共におられて、私たちをしっかりと捕まえ続けてくださっている神様を信じて歩んでまいりましょう。これからも導き祝福を注ぎ続けてくださる神様に望みを置き続けてまいりましょう。そして私にとっての幸せは他の何者でもなく神様の近くにいることであると、私たちも告白しながら神様を信じ、そして神様を証ししてまいりたいと思います。それでは最後に28節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。28節を最後にもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。じゃあ今日は一言お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたは私たちの心が苦しい時、差し通されるような時、私たちとそんな時も共にいてくださって、不思議とそれでいて絶妙な御業を持って今日まで生かし、守り、支え、導き続けてくださっていたことを覚えて心から感謝いたします。神様、そんな神様に私も従っていきたいです。そんな神様の後をただ淡々と一歩一歩踏み従ってまいりたいと思います。神様の近くにいることこそ私の幸せであると告白しながら神様に望みを置き続けてまいりたいと思います。どうぞ神様、私たち一人一人のこの週の一週間の歩みも、またこれからの人生の旅路も、あなたが共にいてくださってあなたの近くにいることの幸せをみんなで味わいながら、感謝しながら、喜びながら、賛美しながら、礼拝しながら歩んでいくことができますようにお導きください。今一度ここからあさって旅立たれる姉妹の新しい歩みにも、神様の豊かな祝福と守りが絶えずありますようにお願いします。また一緒に礼拝を捧げることができるチャンスが与えられますようにもお願いします。日本各地に散らばっている教会の一人一人がこの一週間も守られますようにどうぞお願いします。信じて委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。